皆さんこんにちは、ペリステーションの二宮です。
高見です。
今回はエピソード23括弧裏現代史手帳ユリイカ2023年5月号自分たちの作品を読むのコーナーです。このコーナーは現代史手帳とユリイカの新人投稿を読むの裏企画として始まりました。編集部では現代史手帳とユリイカに投稿する前にお互いの詩を読み合う合評会を行っています。その内容をそのまま聞いていただこうというのが趣旨になります。今回の収録は2023年3月に行っています。今の僕たちは現代史手帳投稿欄そしてユリイカ投稿欄の結果を知らない状態で話をしています。お互いの作品へのありのままの評価をお届けします。ニューリトルマガジンペディーズやポッドキャストに関する最新情報はツイッターにて更新していますのでフォローもよければお願いします。というところで、
はい、
今回もやっていきましょう。
はい、やっていきましょう。
今回あれだよね、小笠原さん森本さん投稿最後の、
ね、そうだね、そうだね、指定帳は最後かな。
うん、
まあどうなることやら
ね。だこの回が発表されてる時にはもう指定長所って発表されてる？
されてると思うよ、ね、されてると思う
だよね。
じゃあまあ指定長に投稿したやつから
はいやっていきますか。
はい、まあ
指定長の方はは
い
はい、あ、今回そうですね、僕はまた作品なくて、ゆうやくんだけです。
はい、これが指定帳の方が赤髪についての詩っていうので、
うん、
ユリイカ指定帳はもう出しちゃったんだよ、20日以降だから今が。
そうだね、うん、
で、ユリイカはまだ出してなくて、ユリイカの方はワクチン拒否についての詩っていうのだね。
うん、うん、うんうん、
じゃあアドバイスをこうかな。
はいまあちょっと僕が投稿してない中で勝手に誘拐になっちゃうんですけど、
いやいやいいんじゃないですか。
あの赤髪2編今回あって、
はいはいはい、
赤髪についての詩が僕の中ではいいと思いました。
はい
はい、でもうね、
言うことなし、
僕は全部良かったと思って最後を除いては。
あ
で、
はいはいはいはい、
僕はっていうか、ゆうや最後結局全部君のせいにしたいだけなのかもしれないっていう風に終わらせてるじゃん。
はいはいはいはい、
これね、僕自分で叩き落とそうとはしなかったでも良かったかなと思った。
あ、まあちょっと結論地味すぎって感じかな。
まあ、この詩が、まあ、赤髪についてだから戦争に行くってなった時のことを仮定した、
うん、
まあ、話で、
うん、
で戦争に行く条件、うん、行け、まあ、兵隊として徴兵される条件っていうのは、まあ、五体満足であることとか、
うん、
まあ、そういうことだと思うんだけど、
うんうん、
でその中でまあ両手の人差し指を叩き切ってくれというところから始まると、
うん、
まあそれを人差し指がなくなるってことは引き金を引けなくなるということだと思うんだけど、
うん
うんうん、なんかそういう構図でこうまあいろいろ書いてあるわけだよね。で自分で引き金をその指を叩き落とすのではなくて、
うんうんうん、
まあ、俺は君に俺の人差し指を叩き落としてほしいと頼んだと最後もだけど、うん、で俺は自分で叩き落とそうとはしなかった、
うんうんうん、
で結局全部君のせいにしたいだけなのかもしれない、
うんうんうん、
まで書いてる、
うんうん、
ここはその君のせいにしたいっていうところを書かなくても、
うんうんうん、
その自分で落とさないところをなんか書かずにして 表現するっていうことはまあ十分できたかなって気はした。
俺のよくあるパターンね。
まあ最後はね難しいけどね、いつもどこで終わらせるべきかっていうのは難しいと思うけど、まあ僕はそう思ったかな。
まあなんかこれはまあやっぱ戦争について書かなきゃいけないというか、書きたいみたいなやっぱ気持ちがずっと あるんだよね。でただなんかこうやっぱりこう戦争とかまあに日本のことなわけじゃん、ある種ね、まあ、そういうことを書く時ってさ、なんかこうちょっとその思想が両極端だなって思うんだよ、っていうのも、まあ、やっぱり右寄りの人ってさ、やっぱりなんていうの、まあ、正義の戦争だったみたいなことになるわけじゃん。でまあ、実際そのまあ大義があってで、お国のために死んでった人たちがいると、でまあそれも、まあ、事実だと思うんだよね。ただまあ左の人たちからするとさ、まあ侵略戦争でそのまあ国民を戦争に連れてった、まあ極悪非道な国だと、でまあそれも事実だと思うんだよね。でまあどっちかっていう感じじゃないかなっていうふうに俺は最近思ってて、でなんかどっちの側面もあったんじゃないかなと思うんだけど、その実質戦争があって戦争に行った人たちがたくさんいて、で別に戦士じゃない、まああれだよね、軍人じゃない人が戦場に行ったわけじゃん。で、まあ、200万人か300万人ぐらい死んだって言われてて、でそのほとんどが餓死だって言われてるんだよね。だから別に戦争の戦火で死んだんだけど、銃で撃たれたりさ、そういうので死んだわけではないわけじゃん、まあ、だとして、でなんでそんなに行ったんだろうって思うんだよね。でそう考えた時に、多分行ってた時の人たちってまあ普通に俺らみたいなただの国民だったなって思うわけよ。で右寄りの人たちが言うような英雄ってやっぱり一部だったんじゃないかなって思うんだよね。もちろんいたんだろうけど、でもまあ全員が全員そうじゃないでしょっていうのは絶対あるし、逆にその左の人たちが言う全員が全員なんていうの、犯罪者みたいな、全員が全員そのなんか悪さしてたみたいなのもまあないと思う。それも一部じゃないかなって思うわけ。じゃあ残りの9割は何だったのかなって思うんだよね。でやっぱまあそれってなんかこう行かないとこうなんかちょっとなんか不利益を被るというかさ、そういうなんか村八部的な話なのかなって思ったんだよね。
まあそれもあっただろうね。
てか多分それだったんじゃないかなって俺は思ってて、結局なんかこう、みんな行きたくないけど行くしかないみたいな、行かなくても牢屋ぶち込まれるしみたいな、でなんかもう別になんかこういられない、その町にいられないとか、でなんかこう大義みたいのをさやっぱり宣伝してたわけじゃん、バーンって。いやこれで国のために皆さん働けますよみたいな、みんなの家族を守れますよみたいな、でなんかそれってなんかこう強いから戦争に行ってるわけじゃないのかなって思ったんだよね。むしろなんかその大義にこう傾倒したいっていう個人が多かったのかなって思うんだよね。わかんないけどね、想像だけどね、全部
その大義っていうのは、
大義っていうのは国のために家族のために働けますよっていう、 で、
うん、
もし国のため家族のために働かないんだったら村八分にされますよって、それが正しかったとしてもね、うん、そしたらやっぱりそれだけ大義が、別に大義は大義なわけで、別にそれは間違ってない部分もあるわけだから、
うん、
それにこう引っ張られたんじゃないかなっていうのがあるんだよね、俺の中で。実際は分かんないけどね、うん、住んでたわけじゃないから、
うんうん
うん、そうだからなんかそういうのをなんか少し出せないかなみたいなとこで、だからなんかこうこの詩自体もなんかそういうのがちょっとあるんだよね。なんかそう、行くべき、行ったら楽なんじゃないかみたいな戦争に行った方が楽なんじゃないかみたいな、でも行きたくない、死にたくないから何かしなきゃいけないけど、でも自分で何かは結局できないみたいな。でなんか戦争に行くのも君のために行くんだっていう、誰かのために行くみたいな。ででも誰かのために行く、それもなんか誰かが起点だし、その指を切るっていうのも君が切るんだっていう、俺じゃない、俺がやるんじゃないっていう、なんかそういうなんかこうっていうなんかちょっとあれなんだけど、なんかそういうなんかことを書きたいっていうふうに思ったんだよね。
なるほど。
でまあなんか最終的にこういう形になったっていう、
まあ、うん、うんうん、なるほど。まあその思いを聞くとやっぱコメントせざるを得ないんだけど、
うん、
そうするとその部分はそういうふうには僕は読まなかったかなっていうのはあるかな。
どういうふうに読んだ？
まあ結構今までゆうやが書いてきた、
うん、
その自分っていうものを見てる作品っていうのと、
うん、
まあ同じテンションで書かれてるかなとは思ったかな。
うん、
うん、でそのなんだろう、こうやっぱ君がまあどういう人かっていうのは書かれてないけど、
うん、
これやっぱり俺っていう認証から、
うんうん、
まあ男っていう人がいて、
うんうんうん、
で守りたいっていう人がいて、まあ、だからそこは結構家父長的な、
うんうんうん、
まあ、構図っていうのはあるなとは思うんだよね、
うんうんうん、
まあ俺男がいて女を守るみたいな、そういう構図っていうのは結構出てて、
うんうんうんうん、
でそのまあ決断をまあ自分でするんじゃなくて、
うんうんうん、
自分じゃない人に委ねるっていうところがまあ出てるよね。そこがまあそのなんだろう、その逃げの心理みたいな部分っていうのは、
うんうんうん、
ゆうやの作品の中では結構共通して出てくる心理だから、
うんうんうん、
その辺はまあ今までの作品の中でも出てたのと同じような心理っていうのがやっぱ出てるかなと思うかな、
うんうんうん、
その君っていうところを守りたいしというよりは、
うんうんうん、
やっぱ自分っていう部分を見てる作品になってるっていうふうには僕は読んでたけど、
うんうんうん
うん、だからそういう意味でもこの最後の産業っていうのをなくした方がまあその部分は生きてくるなとは思うんだよね、
うんうん、なんかさこれを読んで、
うん、
その自分自身を助けるというか、
うん、
それがこの選択というかが、
うん、
いい選択なのか悪い選択なのかみたいな話っていうのはさ、その出てくる読者の中で、うん、まあ、読者というかニノさんの中で 読者は知らんけど。
そうね、
そういう感じではないんだあんまり。
いい選択か悪い選択か、うん、まあなんというかやっぱり自分自身が決断しない語り手っていうのは出てきてるかなとは思う。
おー、なるほど。
その、うん、その決断をその誰かに委ねるっていう書き方は、
うん、
まあなんだろうな、戦争っていう異常事態の中でおかしくなってる心理っていうふうにも読み解けるし、あるいはまあなんだろうね、そのやっぱその決断から逃げるっていう構図にもなってるっていうのも読めるし、まあそのただ君を守りたいからっていう理由を盾にしてる語り手がここにいるっていうふうにも、あ、まあまあっていうふうには僕は読んでたかな。だからそういう意味ではなんだろう、戦争に行かないっていう選択の中で行われる選択としては、まあ、あまり切実で、あの誠実な理由ではないかもしれないかな、
うん、
ただまあそれはその非現実的な現実から逃れたいっていう思いがここには出てるんだろうと思うけど、
なるほどね。まあどうだったんだろうなってやっぱ思うんだよな、その時の人たちってな、何を考えてたんだろうなっていう。まあどうなんだろうね、まあ知りえないけどね。
うん、まあでもそのゆうやが書きたかったっていうところが うん、を出したかったのならちょっとまた別の作品でトライしてみた方がいいかなとは思う。多分この作品の中ではそのゆうやが書きたかったって思ってるところは、まあ、
まだちょっといけてない感じかな。
でもまああくまでね、その自分が書きたかったことと読者が読むところっていうのは、常に乖離は存在するから、その乖離をこう埋めなきゃいけないのかっていう問いも出てくるけどね。
まあでもなんかあれだよね、さっき俺が言ったのもそういうことを考えてるだけでなんかちょっと難しいとこもあるよね。書けるのかみたいな。だからなんか結局なんかこういう書き方になっちゃうっていうのもあるのかもしれない。だからなんかさっき俺が言ってた書きたいっていうことは実は別に俺は書きたくないのかもしれないっていうことね。そういうふうに思ってるだけで別にそれが書きたいわけではないのかもちょっとわからないけど。
まあまあ、あの書きたいっていう思いがあることについては別に。あの否定する必要ないと思うし、僕もそこをその思いを否定することは全くないけど、純粋に僕が読んだ時にこの作品の中にその思いが現れてるかっていうと、まあ、そういう構図にはなってないかなっていう純粋な読者としての感想ですかね。
そうね、まあそんな感じかな。まあやっぱ戦争についてはちょっと書きたいなって思うんだよな。なんかこれ、これからねまた起こるかもしれないっていう気持ちが俺結構あるから、今のうちに書いとこうかなっていう。本当に逮捕される時代来るかもなと思ってるから、まあ当時そうだったわけだよね。こういう詩書いてたら多分牢獄行きだよね。
そうだね。
でもそういう状況っていうのがどういう状況だったんだろうなっていうふうに思うんだよね。まあ赤髪はそんな感じかな。
まあそこら辺についてはこういろいろね本も出てるし、こうたくさんいろんなことを読んだり、まあ映像の中でも残ってたりするからね。
そうだね。
そういうところで少しでも近づくことはできるんだろうけどね。そしたらもう一編の方行ってみますか。
はい。 これはあれですな、ワクチン拒否についての詩、
うん、
まあこれはあのユリイカの方があの感染対策で行ったから、
うん、
乗ったから、うん、まあその前から書いてはいたんだけど、
うん、
まあやっぱそのコロナ関連にしようかなと思って、
うん、
なんかもともと書いてたやつがあったんだけど、
うん、
あなるほどそういう感染対策みたいな感じで書くのがいいのかなと思って、そのもともとはちょっと違う形だったんだけど、うん、そっちのなんかこう型にこう移行させたみたいな。
なるほど。
うん、
まあこの撮影収録をしている時はあのゆうやんの詩が感染症対策の詩、感染対策についての詩か、
感染対策についての詩だったかな。
感染対策についての詩が、うん、まあユリイカに乗るっていうことは分かってるんだけど、
うん、コメントは
なし、その大崎さんのコメントはまだ読めてないから、まだね、どこをポイントにして乗ったかっていうのはまあ分かんないっていうところを踏まえて話すと、
うんうん、
まあ、これを読んだ時に、
うんうん、
あのどっちかなと思ったんだよね。ゆうやがこれをユリイカに送った理由が、その感染対策の部分で送りたかったのか、
うん
うん、それとも寓話を書きたかったのか、
うんうんうんうん、
で感染対策、これはもうあくまで僕の予想でしかないから、うん、大崎さんのコメントを読むまで分かんないけど、
うん、
大崎さんが感染対策についての詩を取ったのは、
うんうん、
多分コロナの感染対策、
うんうん、
コロナとかなんとかっていうところでをがメインで撮ったわけではなくて、
うん、
あの詩のその偶話で皮肉の聞かせ方っていうのがすごく秀逸だったから撮ったんじゃないかなって今のところ僕は予想してるのね、
うん、
で僕もそこがすごくあの詩の中で一番いいポイントだと思ってるのよ、
うんうん、
書き方の部分として。でそのまあこの作品に関してはその寓意の聞かせ方っていうのが、うん、寓話的な部分が、うん、まあなんだろう、感染対策の方よりはちょっとその弱いかなっていう気はしたかな。
まあどっちかっていうと、まあそうだよね、なんかそう、なんかね、そのなんか寓話みたいなさ、ニノさんは言うじゃん、言うじゃんとかさ、うん、言ってこういう風な意味合いなんじゃないみたいなさ、
うん、
だから俺あんまりそういう意識がなくて、
うん、
なんか別に普通の話、普通ではないけどさ、あの特に感染対策についての詩は、うん、まあ普通、普通ではないけど、
うんうん、
まあ、なんかありえる話なのかなとは思うわけ。普通に
別に寓話はありえない話じゃなくない？
寓話ってどういうことなの？
まあ要するにその現実っていうものを見るときに、ある一つの家庭のストーリーとか、まあその皮肉の聞かせたストーリーで、その現実の問題を、現実そのものを語るよりもはるかに現実めいた言葉で表現してる場合で、だからその感染対策についての詩っていうのを、まあ行き過ぎた感染対策っていうのがなされていて、人間のコミュニケーションっていうのがなんか変な方向で遮断されてると、それはなんか感染対策っていうそもそもの問題、目的の部分とどんどん乖離していってないですかっていう問題提起があの詩の中ではされてると思うのね。でそれ、その書き方がすごく良かった。
はい、
あれば、うん、
ほう、なんかね、正直なんか違いがわからないんだよね、その感染対策の詩とワクチン拒否についての詩のなんか差がわからないんだよね、うん、あんまり。まあ確かに感染対策の詩の方はオーバーに書いたっていうのはあるんだけど、
うん、
そこなのかな、そこのことを言ってるのかな。
そこだよ、そこそこ。
でもなんかそこまでオーバーかみたいな気も俺はあるっ っていうのもあるんだよね。
うん、
まあ確かにオーバーだけど、まあ、まあオーバーだけどみたいな、うん、まあやっぱそこなのか。なんかさ、今までのなんかこう書いてたさ、まあエロについてみたいなのはもうあるわけじゃん。
うん、
ああいうのもさ、やっぱオーバーな感じがあるってことなのかな。なんかこう
今まで、まあ、そうだね、オーバーに書かれてると思う。
なるほど、
ある意味では。で、多分そこが、まあユイヤの中で意識できないっていうなら、まあ意識してみるといいと思う。
そうだね、そこなのかもね、うん、なんかそうだからオーバーに書いてるつもりはあんまりない。まあ感染対策についてはオーバーに書いてるつもりはあったけど、でも、うん、なんかその今までのやつも別になんかオーバーに書いてるつもりはないんだよね、あんまり。別になんか普通の話、まあ感染対策はちょっと別なんだけど、
別にだからいいんだよ。
なんか普通のなんか、
だからいいんだよ、
男女の関係じゃないって思うんだよね。その普通のって言っちゃあれだけどさ。
いやいやいや、感染対策についての詩はあの間違いなく、うん、あの普通じゃない。
いや、感染対策についての詩はオーバーに書いたっていう意識はあるんだけど、うん、その今までのエロについてとかさ、そういうなんかエロ系のやつは、うん、なんかこう別にそんなにオーバーに書いたつもりはなくて、まあそれの延長
として、
まあ、
だからそことそこを同じにしない方がいいと思う。
あ、
そこと感染対策の詩を同じにしない方がいいと思う。
なるほど、
うん、あの感染対策についての詩は僕はいいと思ったけど、うんうん、それは今まで書いてきたものとは全く別のレベルでいいっていうこと。
なるほどなるほど、
うん、
でも今まで書いてきたものもオーバーな部分はあるわけ。
てかオーバーに、うーんと、なんだろう、
度合いが違うみたいな、まあ、
確かに他の人、うん、違う、他の人があの見ようとしない部分を、まあ、ゆうやが見ようとして書いてたっていう部分では、はいはいはいはい、
なるほど、
まあ、ある種オーバーに書かれてるけど、でもそれは別に普通に、なんて言うんだろう、まあ、下世話な話の中でいろんな人がする下ネタの話なわけだから、あ、まあ、言ってみれば普通の話っちゃ普通の話の部分はあるんだよね。
はいはいはいはい、はい、なるほどなるほど、
うん、だけど感染対策の詩っていうのは、
うんうんうん、
あのそういうふうには書かれてないよね、
うんうんうん、なるほど。
で同じことを、まあ、その前の作品の時にも言ったと思うけど、
うんうんうん、
あのなんだっけな、あの上から岩が落ちてくる、
はいはい、資本主義のやつね、資本主義の、
あ、そうそうそう、あれも非常にオーバーに書かれてる。
ほうほうほうほう、
そんなことありえないっていうようなことがありえるように書かれてる。
はいはいはいはい、
グーワッとして書かれてる、皮肉が効いて書かれてる。
はいはいはいはい、
だからこの作品にあのはなんていうんだろう、ゆうやのその先のまた別のステップの最初になりうるんじゃないって言ってるんだよね。
なるほど。
ずっと僕がその記憶の中に残ってるっていうのはそれが理由なの。
なるほど。
でそれがゆうやがいつも言ってるその社会問題っていう部分とうまく結びついたのが感染対策についての詩なの。
おお、なるほど、
うん、
分かってきたぞ。
だからワクチン拒否についての詩っていうのは、言ってみれば普通にワクチン拒否してるだけだから、あのまあ、なんだろう、
別にその偶話にはなってないよねってことだよね、そのニノさんが言う意味合いでは、ね、
そうそうそうそう、僕が言いたい部分においては、
うんうんうんうん、
まあ、特に何かを誇張して書かれてるってこともないし、
はいはいはいはい、
うん、
その偶話的な良さが別に出てる詩ではないよねってことだよね。
うん、
ああなるほど、はいはいはいはいはい、なるほどね。なんか資本主義のやつはさ、なんかその偶話的な意識があるわけ、うん、俺の中でね、その、うん、なんかある生活っていうのをなんかこう別のもので考えるみたいな、
うん、
でもなんかこう感染対策にはそういう意識はあんまりなく書いてたわけよ。
うん、
なるほどね。だから全然別のことを言ってるってことね、別の良さだよっていうことね、うん、
そう、別の良さで感染対策についての詩の良さを続けていけるなら、もっともっと多分
なんか
なるほど、ね、別の ゆうやの詩の良さが出てくるよって僕は思った。
なるほど、よくわかったぞそれは、あざす。じゃあそうなってくるとこのワクチン拒否についての詩はその何かしらそのニノさんが言うオーバー、まあ感染対策的な要素を入れるっていう風にするのがよくはなるんじゃないっていう意味だよね。入れられるかは別として。
そうだね、
そうなるほどね。
まあなんだろう、ワクチンを拒否するっていうことが何か誇張した何かに置き換えられた時に、
なるほどね、
そのワクチンを何だろう、何も言わずに受け入れること、あるいは言われるがままに何かに従うことに対するアンチテーゼっていうのがそこに出てくると思う。
なるほどね、はあ、はあははあ、了解了解。まあ確かにね、そうだよね、なんかそうな、なるほどね、なるほどねって感じなんですけど。なるほどね、なんか自分ではさ分からないわけやっぱり、なんかこう、だから今回のさワクチン拒否についての詩もさ感染対策と同じだと思って俺は書いてるわけよ、単純にね。
ああ。
そういう意識なわけ。
同じではない。うん、
でもそういう意識なわけよ俺の中では。
うん、うん。
そうそうそう。
そうだね。
だからまあなんかあれなんかな、まあ社会問題みたいなさ、社会問題を書くみたいなとこでしか共通してないかったんだけど、うん、その。うん、それが共通点じゃなかったっていうことだよね、その良さにつながってるわけじゃなかったっていうことってことだよね。
そうだね、うん、
うん、なるほど。
まあ分かんないよ、大崎さんがどこを良さとして捉えてるかは。いやでもね、確かにそれはまだ分かんないけど、
そうだよね、なんか確かになんかそれはそうかもな、まあ、感染対策の詩の延長としてこれを出してるなら全然違うよねっていうのはよく分かったわ。
うん、なんかその赤髪についての詩も、
うんうん、
戦争に行かない手段として、まあ、指を叩き切ると、
はいはいはいはい、はい、
まあ、実際行われていたことかもしれないけど、
お
う
お
う、まあ、もっと別の書き方あるような気はするけどね、その戦争に行かないっていう手段として指を切るっていう以外に、
おう、なんかね、あの醤油を飲むっていうのあったらしいよ。
あ、
醤油をね一瓶飲み干すっていうのはあったらしい。そのなんか検査みたいのがあるらしいんだけど、その検査の前日に醤油を全部一気飲みするんだって。そうするとなんか数値が悪く出るから弾かれるみたいな話はあったみたい。なんかそういう本がね出回ってたっていう話はあるみたい。
なんかそっちの方が面白いかもね。
でもなんかちょっと あれかなと思って、なんか醤油だとなんか相手にやらせるみたいなのあんまないかなと思って。
まあその相手にやらせるってところを書きたかったならまあ切る方だけど、でも戦争に行かないっていうところを書くんだとしたら醤油っていうのは結構面白い要素だったかもね。
うん、でも赤髪についての詩の方はさ感染対策についての詩と近いってこと、うん、そういうわけではない、またちょっと別
に、そのまあ指を切るっていうところがエキセントリックではあるけど、
うんうんうん、
感染対策についての詩ではないかな。
ほうほう、感染対策の詩と資本主義の詩は近いってこと？
は近い。
ああ、そこは2つが近いみたいな。
僕の中では近いというか資本主義の詩の中にあったそういう良さっていうのを、
うんうんうん、
もっとよくこう作品と社会性の部分とに落とし込まれた形が感染対策についての詩なの。だから資本主義の詩に寄せて書こうとするとまたそれは違うと
思う。なるほどね、
うん、
感染対策がちょっとハイブリッドみたいな感じってこと？ハイブリッドになったみたいな。
ハイブリッドでもない。その感染対策についての詩が資本主義についての詩の完全なアップグレード版ってこと。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。なるほど。 まあ、ちょっとそれを念頭に置きつつまた書きますかねみたいな。だからもうこのワクチン拒否についての詩はじゃあもう別になんか変えるとかはないってことね。その、
そうだね。
延長として考えるなら全然違うよっていうのはあるけど、
うん、
っていう感じ。
まあもうここからその感染対策についてのような要素を入れるっていうのは、
うんうん、
まあ無理だと思うんだよ、
うん、無理です。
だからもうこれはもうこの作品としてしか成立できないと思うし、
はいはいはい、なるほどね、了解です。ふむふむ、非常に分かりやすい高見優也氏解説でしたなぜひね皆さんも感染対策の詩読んでいただいて
そうだね、読んでみてほしいね。これはでも僕は本当に構図はいいなと思ったよ。
うん、
うん、
なるほど、ありがとうございます。分かりやすかった、分かりやすかった。自分のことを、自分が書いてることがどういうことなのかよく分かりやすかったですじゃあまあ今回はこんな感じですかね。
そうですね、はい、今回はこんな感じですかね。
まあまたあれはあれなんだっけ、ゆりいかと、支店長はねガッチャンコしてやっていくと思いますので。
そうですね、これ5月に出るはずなんで、うんうん、
はいはいはい、
はい、
まあ支店長の方はね新しく選者がまた決まってるだろうからそれもね楽しみにしつつ、うん、
そうだね、でエッセイの更新もね続いてると思うので、
はいはい、ぜひね、はい、チェケラーしてくださいと。
続けて読んでいってください。
はい
はい、
じゃあそんな感じで
ということで、
はい、
今回はこの辺で終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さようなら。